聖書朗読です。旧約聖書民数記27章15節から23節、旧約聖書の262ページ、お読みします。モーセは主に言った。主よ、すべての肉なるものに霊を与えられる神よ、どうかこの共同体を指揮する人を任命し、彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋して進ませ、また連れ戻す者とし、主の共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでください。主はモーセに言われた。霊に満たされた人、ヌンの子ヨシュアを選んで、手を彼の上に置き、祭司エレアザルと共同体全体の前に立たせて、彼らの見ている前で職に任じなさい。あなたの権威を彼に分け与え、イスラエルの人々の共同体全体を彼に従わせなさい。彼は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のために主の御前でウリムによる判断を求めねばならない。ヨシュアとイスラエルのすべての人々、つまり共同体の全体は、エルアザルの命令に従って出陣し、また引き上げねばならない。モーセは主が命じられた通りにヨシュアを選んで、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせ、手を彼の上に置いて、主がモーセを通して命じられた通りに彼を職に任じた。新約聖書ヨハネによる福音書20章11節から18節、新約聖書の209ページ、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません。こう言いながら、後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニーと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。お祈りします。この世に生まれ、受難の生を生き、起こされて 天に昇り、私たちの主となりたもうた。イエス・キリストの父なる神よ、あなたの大いなる御業をたたえます。私たちに今朝もその新しい出発の命をお与えくださいますように。すぐる一週間の間もその守りの中にあって私たちが歩みを進めることができましたことを感謝いたします。天候不順な日々が続きますけれども、どうぞこの小さな群れに属する一人一人の魂と身体をあなたがお守りくださいますように。そして今年大きな転機を迎えようとしているこの群れにあなたの導きが豊かにありますように。またこの共同体に属する小さな子どもたちをあなたが今週もお守りくださいますように。新しい出発を始めた若い人たちにあなたが共にいてその導きを祝福してくださいますように。この町に住む助けを求めている小さき人々に私たちが目を開き、その声を聞き取ることができますように。神様、今日もこの小さな集まりの中にあなたが臨在して、世界中のあなたの名を呼ぶすべての人々と共にあなたの声を聞くことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちは、生きているといろいろな嬉しいこととともにさまざまな悲しみを、経験いたします。それは、どんなに豊かな時代にあっても同じことでして、仏教の伝統では生まれること、老いること、病を得ること、死ぬこと、これらはすべて苦しみだと言いました。私が育った時代には一億総中流というような言い方がなされた時期がございました。日本中の人がみんな経済的に豊かになって満足できる暮らしができるようになったというような意味だろうと思いました。しかしどうやらそういう時代も過ぎ去りました。もちろんそのような時代にもいろいろな悲しみや苦しみがあったに違いありません。でも現在は、不況、自己責任、格差、そういう言葉が出てまいります。発見されたことは一億が皆中流であることではなくて、むしろ貧困は世代を超えて連鎖するという事実であるように思います。結婚ができないという若者たちがいます。貧困であるがゆえに。さらに、私たちの国は年間に3万人を超える自殺者を出しています。年間の交通事故の死者が1万人を超えた頃に交通戦争という言葉が使われるようになりました。その3倍の戦死者を生んでいるのが現代の社会であります。さらに昔もあったに違いありませんが、さまざまな無差別殺傷事件を私たちの社会は日々生み出しておりますし、特に痛ましいのは子どもたちが虐待を受けて死んでいくという事実があることです。でこれはすべて新聞やテレビで聞こえてくる、いわば三人称の出来事ですけれども、私たちの周りにはこれを自分の家族親族に関わる出来事として経験しておられる方たちがいらっしゃる。 そのことを忘れてはならないと思います。これはですね、私たちのすぐそばで大事な命が歪められたり傷つけられたりしているということです。それは被害者となるというだけではなくて、ある種の加害者も私たちのすぐそばにいるということでもあります。そういう人たちと一緒に生きていくというのが今の私たちの社会だということだと思います。みんな自分の幸せを何とか確保しようと思って、知恵を絞り努力いたします。その努力は大変尊いのですけれども、どんなに努力して仮に成功したと見えても決して安心できない。いつ私たちの運命が暗転するかは分からない、そういう不安と隣り合わせで生きているのが現代であろうと思います。イエスの復活というキリスト教会のメッセージは、そうした私たちが実際に傷を受けるという体験、もはや生きてはいけないかもしれないという、その失われたものに対する、悲しみ、そしてそういう経験がまたいつ来るかは分からないという不安に、どう答えることができるでしょうか。今日は、マグダラのマリアの、イエスとの出会いの物語を通してそのことを考えてみたいと思います。マグダラのマリアという人物は実在の人物です。歴史上の人物です。そして彼女は生きていた頃のイエスをよく知っています。マグダラというのは町の名前でして、ガリラヤ地方という名前の由来になった湖、ガリラヤ湖という湖がございますが、その西の北側にある町の名前です。このマグダラという名前自体は魚という単語とどうも関係があると言われております。魚の塔、塔ってあのタワーのことですね。そういう意味かもしれないということです。でギリシャ語で書かれた文献にはタリケイアイという単語で呼ばれている町がありまして、おそらく同じ町です。タリケイアイというのは魚の塩漬け工場という意味です。ヨセフスという歴史家はこの町に4万人の人口があったと言っています。ちょっと多すぎるかなと思います。いずれにしましても、この町はガリラヤ湖で取れるお魚の加工業で栄えた町でした。塩漬けないし塩汁漬けにしまして、このガリラヤ湖でお魚が取れることは皆さんご存知と思いますが、その魚を加工してエルサレムはおろかローマにまで輸出をしておりました。つまりこの町はガリラヤの領主であったヘロデ・アンティパスが地場産業として町おこしをした、町おこしというと今では過疎地をなんとか復興させることですけれども、これはむしろ違います。日本でいうと自動車を作って売ったというのと近いと思います。なんとか自分の領地を支えていくための経済活動の重点開発地域だったというふうに言えると思います。マリアはこの町の出身です。ルカによる福音書だけに伝えられた伝承ですけれども、マグダラのマリアは7つの悪霊をイエスから追い払ってもらったというふうに伝承が言っております。そしてその他の伝承とも合わせて、このマリアは幾人かの他の女性たちと共にイエスに従って放浪生活を送った。このことはまず歴史的に確かであろうと思います。とりわけマルコによる福音書はイエスの母マリアと共に、あるいはもう一人二人の女性と共に、このマグダラのマリアはイエスがエルサレムに巡礼した際にも同行し、イエスが 逮捕された時、男の弟子たちはみんな逃げ去ったようですけれども、彼女はイエスの死を遠くからではあっても見守り、なおその墓の埋葬された場所を、ちゃんと遠くから見届け、安息日が明けた後は墓を訪問したと語っております。そのマリアが今日のヨハネ福音書の物語ではたった一人墓のそばに立っております。これらすべて聖書に書かれていることを見ましても、マグダラのマリアの家族親族に関する情報は一切出てまいりません。彼女は血縁から切り離されていたという印象が強くあります。七つの悪霊という表現は、たくさんの障害、特に精神障害を思わせます。おそらく彼女は親族共同体の中から排除された女性であったろうと思われます。家族による虐待を想定してよいかもしれません。急激な経済発展を遂げるふるさとマグダラの中で取り残されて貧困化した地元住民の中に生じた現象であったかもしれません。彼女がどこでイエスと出会ったかは不明です。しかしそのような一人の女性が同様に父の家を捨てて放浪するイエスと出会い、彼の道行きに同行いたしました。そしてそのイエスは聖なる都エルサレムで処刑されて没したのです。このことはマグダラのマリアにとって何を意味したでしょうか。一度は親族から捨てられイエスに拾われた女性です。そしてそのイエスは殺されてしまいました。つまりイエスの死はマリアにとって今度こそ決定的にこの世から神から見捨てられたという経験ではなかったか、そういうふうな気がいたします。今日の物語はそのようなマリアにイエスが現れるという物語です。本当にマリアはイエスの権限を体験したのでしょうか。客観的に見るとどうもそうかもしれないということほどのことしか分かりません。マルコ福音書はイエスのお墓参りをした女性たちの中にマグダラのマリアを数えています。しかしこの女性たちは天使に会っただけでイエスとは出会っておりません。パウロは第一コリント書の15章というところで古い伝承を引いて誰それにイエスが現れたという権限体験者証人のリストを伝承として引用しておりますけれども、そこにはケファーとか12人とかヤコブとかそういう男性の固有名詞は出てまいりますけれども、女性たちの固有名詞は一切出てまいりません。弟子たちという表現の中に女性が入っている可能性はありますが、少なくともマグダラのマリアにイエスが現れたとは、そこにはありません。ルカ福音書が伝える独特の、権限物語、エマオの途上での権限の物語には二人の男性弟子というのが出てまいります。その一人はクレオパという名前だとルカ福音書には書いてありますが、これまたマグダラのマリアの権限への権限については触れません。実はですね、もう一箇所、使徒言行録の初めの方にですね、一章の14節というところですけれども、イエスの母マリア、またイエスの兄弟たちがエルサレムにいて、祈っているという場面が出てまいります。 つまりイエスの親族が原始キリスト教会に参加したという証言です。イエスのお母さんがイエスと一緒にエルサレムに行ったってことはさっき申した通りですが、イエスの兄弟までがいるっていうのは非常に不思議です。これがなぜなのかは分かりません。ただ一つ想像するに、ローマ帝国から犯罪者、テロリストとして処刑された長男の家族はもはやふるさとで生きていくことができなかったのだろうと思います。これは犯罪者を出した家族の悲劇の一つです。そこにもう住めないのです。ふるさとに、親族から離れてエルサレムにいるわけです。でそこにですね、婦人たちという表現が出てくるんですね。でこの婦人たちという表現は、福音書の中でイエスについていった婦人たちがいたというさまざまな証言と合わせると、そこにマグダラのマリアもいるのかもしれないという気がいたします。ではこのヨハネ福音書に伝えられているとても有名なマグダラのマリアの権限の物語はどんなふうに出来上がっているんでしょうか。いくつかの要素がその他の権限物語と、共通しています。先ほど、ルカ福音書のエマオの物語、には男の人が2人出てくるだけで女の人は出ないと言いましたが、あの物語と、今日のテキストはすごく似ています。それは弟子たちが、あるいはマリアがイエスを見るのですが、イエスは現れるのですが、その時にはこれがイエスだと分からなかったというその不思議なモチーフです。最初は分からなかった。ルカ福音書の物語とこの物語は全然別の物語ですけど、モチーフだけが共通している。大変不思議なことだと思います。そして何よりもこのマリアの物語がさまざまな復活証言と共通しているのは、私は主を見ましたという言葉です。パウロもある箇所でこういうふうに言っています。私は自由なものではないか、彼の手紙の中で、使徒ではないか、私たちの主イエスを私は見たではないか、見たという証言は権限を表す言葉です。権限の体験を表す言葉です。そしてパウロが第一コリント書で伝えている、エルサレム教会に伝わる古い復活のリストも、主は誰それに現れたと訳されますが、これは元のテキストでは先生の説教の中にも前ありましたように、見られたという受動形です。この受動形を見られた人が能動で言えば、私は主を見たというわけです。おそらくマグダラのマリアはイエス、復活のイエスに出会ったのだろうと思います。そしてこの物語を作る人々がいた。でもみんなが作ったわけではないんですね。マグダラのマリアの権限を名分を持って伝えるテキストはヨハネ福音書だけが伝えています。ではこの物語に向かいましょう。ほんのいくつかの特徴だけ申し上げます。マリアは泣いています。これはイエスの不在を嘆く悲嘆の表現だろうと思います。そしてなぜイエスは取り去られたのかというその不在の意味を問い続ける、そういうことをこの物語を生み出した人がやったということの表現だと思います。マリアは泣いている。これは、ヨハネ福音書を書いた人たちの嘆きでもあったと思います。イエスがいないということに対する嘆きです。先ほどマリアがイエスが現れてもすぐにはイエスと分からなかったということを、お話ししましたが、それと関連して マリアは2回振り向きます。これもこの物語の大きな特徴です。一度目は天使を見る、そして天使が婦人をなぜ泣いているのかと問うと、マリアはどこに、キリストの遺体が置かれているのか私にはわからないと言って嘆く。その後、そう言いながら振り向くのですね。でそこにイエスが立っているのが見える。しかしイエスだとはわからない。これが一度目の振り向きです。で二度目に振り向くのは今度はイエスに声をかけられた時です。いつの間にかマリアはもう一回前を向いていたのかもしれません。二回振り向いてイエスを見るんですね。ですから一度振り向いた時に立っているイエスを園の番人、これはお墓の番人かもしれませんが、だと思って言う言葉、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますという言葉は、もしかするとイエスに背を向けて墓穴の方を向きながら言っているのかもしれません。でイエスがマリアと名を呼びます。すると彼女は振り向いてと書いてあります。で今度は分かったんですね。名前を呼ばれたら分かった。でヘブライ語でラブに、私の先生というふうに彼女は叫びます。この演出は何を意味しているのでしょうか。いろんな意味にとることがおそらくできると思いますが、今日はこういうふうに理解したい。つまり自らの過去を振り返ってみても、私にとって大切な人の不在であるというその意味は見えてこなかった。しかしその不在である人から後ろから呼びかけられるという不思議な経験を通して初めて、そのいなくなった人との、再会を経験していく、そういう意味なのではないか。つまりその人がいないということの本当の意味を悟っていく、その最初の始まりを、このマリアの姿が描き出している、そんな気がいたします。私の先生ラブニーという言葉です。3つ目のこの物語の特徴は、とっても有名になった言葉、ノーリーメータンゲレという言葉、私にすがりつくのはおやめなさいという言葉です。以前の口語訳聖書は、私に触るなって訳してあったのではないかと思います。私にすがりつくのはよしなさいという、新共同訳の言葉は、マリアはもうイエスに抱きついているという理解のもとに訳されています。マリアは復活したイエスに触ったのか触らなかったのか、実はこの場面は西欧の絵画にたくさん描かれていまして、どっちにも撮れる、しかし抱きついている絵はなくて、こう手を伸ばしている絵があるくらいです。実は16節の一番最後に先生という意味であるという言葉で終わっておりますが、この後に、ある、補いをしている写本がございます。それは、彼女はイエスに触れようとして走った、突進したという読みです。写本学上あんまり有力ではないのですけれども、そういう読みはおそらく、マリアはイエスに触れたという方向性を指し示しているのかもしれません。復活したイエスの体に触れる、でこれは非常に大きな意味を持つ、イメージです。イエスはもうこの世の人ではありません。復活したイエスは、死を乗り越えた存在ですから、そのイエスに私たちは一体どうやって座るのか。しかしイエスはそういう触り方ではない、本当の私がいないということの意味はそれでは、 触るという姿ではまだ把握しきれない、そういうふうにこの物語は理解させようとしている、そういう気がします。それは私はまだ父のもとに登っていないという言葉です。つまり、過去の記憶、過去の出会いに、すがりついこうとするだけでは過ぎ去ったものとの新しい出会いの意味はまだわからない。不在であるものと今共にいるというその不思議な経験は、私たちがすがりつくことによって生じるのではなくて、望みも消え果て涙も枯れ果てた末に、ある日忽然として生じる、そういうことなのではないか、そうこの物語が告げている、という気がいたします。そして、復活したイエスは兄弟たちにこう告げようと言います。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。つまりキリストの父なる神はあなた方の父であり神だという言葉、これはおそらくは、ヨハネ福音書を生み出した人々の、復活理解の、すごく集約的な表現であろうと思うわけです。つまりイエスが去っていくそのことは、彼の父なる神が私たちの神であるということを示す出来事であったという理解です。これがイエスが私たちのもとを去ったということの本当の意味だということに、彼らはたどり着いた。そしてそのことをやがてこの福音書を生み出した人々は、聖なる霊が私たちのもとに来たと表現したのです。イエスの霊が私たちに送られたと。ちょうど私たちは今、イースターと、聖霊降臨節ペンテコステの間におります、教会歴の上で、つまりイエスがいないということの意味を深く理解しようと努めるべき、時期なのです。ヨハネ福音書のこの物語を生み出した人々がどんなに深い闇の中を通り抜けていったかということに、私たちも思いをいたしているべき、思いをいたすべきだというふうに感じるわけです。で、それだけになお一層、私は主を見ましたという、この言葉は、ほとんど、マグダラのマリアに託した彼らの立ち直りの始まりを告げる言葉であると思います。その現代的な事例と思われるものを一つご紹介させてください。私は最近ちょっと必要があってある方の本を何冊か読みました。坪井節子さんという方です。今も生きてらっしゃる方で、日本キリスト教団の信徒さんでもあられます。で、彼女は職業では弁護士でして、女性です。で、子どもの、ためのシェルターの運営をしておられる方です。で、その方がいくつか本を書いてらして、こういうようなことを言っておられます。私たち子どもの人権問題に関わる弁護士が出会う子どもたちは、学校や家庭での生活に困難を抱え生きることがとても辛くなっている子どもたちです。学校でのいじめや不登校、教師との軋轢、家庭内の不和、虐待、貧困、社会の中での差別、障害、犯罪などなど、自分の力ではどうにもならなくなり、自分の周りには相談できる大人も見つからず、苦痛にうめきながら、悲しさに打ちひしがれながら助けを求めている、子どもたちです。 彼女はそういう子どもたちと出会ってしまったというふうに書いておられて、どうやって助けたらいいのかという模索の中から活動を始められた。で、このようにも書いておられます。私たちは所詮無力な大人なのです。子どもの人生を変わって生きてあげることもできなければ、子どもが背負っている重荷を変わって担ってあげることもできない。子どもの人生の問題を解決してあげるなどと思い上がることはとんでもないことなのです。ただ一緒にいることだけならできる。子どもを見捨てずそばにいる。そしてあなたと出会えて嬉しい。あなたに生きていてほしいというメッセージをいっぱい伝える。それくらいなら無力な大人にもできるはずなのです。だから彼女は活動している。そしてこういう言葉が出てまいります。そのうちに私たちの方が子供に支えられ励まされていくいることに気づくのです、という言葉です。この方はクリスチャンです。でクリスチャンとしてお書きになった本と、弁護士としてお書きになった本とでちょっと違うんですけれども、同じ経験を別の側面から書いていらっしゃるのだと思います。そばにいて一緒に歩むことは許されているという、その時の彼女の心の中を、クリスチャンとして書かれた書物の中には、このように出てまいります。子どもたちと何と話していいのかわからないけど、一生懸命話しながら、その時自分がどう思っているか、正直に言うと、話しながらイエス様この真ん中にいてくださいと祈っているのですって書いておられます。皆さん、これがキリストの復活です。お祈りいたしましょう。神様、今日も私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。あなたが私たちをどんな時にも見捨てず、暗い中を進む時も共にいてくださることを感謝いたします。その力に押し出されて私たちが歩みを続けることができますようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけますか。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。316番です。